死生会、高橋文雄、渋沢インターチェンジ、仮称を中心とした渋沢丘陵の計画的な整備を、1、渋沢インターチェンジ、仮称の周辺整備構想について、問い、国道246号バイパスは平成8年に、都市計画決定し、伊勢原西インターチェンジから秦野中井インターチェンジまで事業化されている。1、渋沢インターチェンジ、仮称、周辺の土地利用の方針は。2、アクセス道路である渋沢小原線の整備状況はどのようか。答え。1、総合計画後期基本計画の中で、渋沢丘陵の包括的土地利用を検討する。2、県が整備する道路と副知事より回答を得ている。意見、インター周辺整備計画を策定し、効率的な渋沢丘陵にするとともに、既存の福祉施設や、みかんハウスなどをスポーツビレッジの計画に入れ、適正に配置すべきである。2、若者の孤独について。問い、コロナの影響により、小中学生などで自殺者が増加傾向にある。1、自殺者の状況は。2、小中学生の不登校の状況は。3、孤独な若者、引きこもり、不登校への対策は、どのようか。答え。1、本市では人口10万人あたり13人で、長期的には減少傾向である。2、不登校は令和4年で小学校151人、中学校197人で全国同様増加している。3、ゲートキーパーの養成、不登校相談のほか、訪問型個別支援教室、翼、教育支援教室、泉などで横断的に対応している。要望、引きこもり、不登校の施策を講じ、自殺防止に努めてほしい。総和会、市民クラブ、横溝康代。誰もが安心して暮らすことができる環境整備へ。1、包括的な支援体制の整備について。問い、令和3年に施行された、重層的支援体制整備事業は、複雑化、複合化したニーズに対応するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業である。地域共生社会の実現に向けた取り組みをより一層促進するための具体的な手法であり、本市は5年度から本格的に取り組んでいるが、経過はどのようか。答え、庁内関係課と分野横断的な連携の強化を図り、複合的な課題や事例の情報共有などを行っている。また、2年度に地域共生支援センターを設置して体制を整えた。問い、以前の分野ごとの相談業務から、アウトリーチ型の包括的支援を充実していくためには、今後、専門的な職員配置の充足を図ることが必要と考えるが、どうか。答え、横断的支援をはじめ、当事者に寄り添った対応をする必要があるため、今後検討していく。2、デジタル化におけるコミュニケーション作りについて。問い、業務の効率化やデジタル化を進める一方、 職員間でコミュニケーションの取りやすい環境づくりが大切と考えるが、職員同士の交流を深めるための考えはどうか。答え、上司と職員が対話する機会を確保するほか、対話を重視した研修や職員互助会の事業などを活用して、コミュニケーション作りに取り組んでいきたい。共に作る花の原さとし。市民の命と名水を守れ。1. 救急体制について。問い、救急車の現場到着時間の延伸傾向や、救急隊の現場滞在時間が30分以上の搬送困難事案の増加に対し、対策はどのようか。答え、10年前の現場到着時間と比較すると、24秒延伸している現状などを踏まえ、対策として ICT 技術を活用した救急医療支援システムの実証実験を行っている。問い、実証実験の結果と今後の取り扱いはどのようか。答え、現場活動時間では1分1秒で約 5%。収容以来、病院滞在の時間も短縮できたことに加え、救急活動記録表も自動作成できるので、労務負担も軽減できている。市外の医療機関にもシステム導入に協力してもらうことが重要と考える。要望、消防指令センターの共同運用開始までに、伊勢原市の救急隊や事業者と体制強化に努めてほしい。2. 名水を守る取り組みについて。問い、市内の農業者も地下水を活用しているが、有機フッ素化合物のモニタリングの現状はどうか。また、名水の町にふさわしい調査範囲の拡大や広報を行う必要があると考えるがどうか。答え、PFOS などが検出された井戸を県とともに調査・経過観察しており、数値は現在低下傾向にある。用語解説、PFOS、ペルフルオロオクタンスルホン酸の略称で、フッ素を含む有機化合物の一種。解説終わり。農業用水も湧水調査に加え、関係課で情報共有し、公表していく。要望、本物質は基準値もまだ暫定値であるため、対応や対策の情報収集をしっかりと行ってほしい。共に作る肌の田中恵。子育て環境の充実に向け、教育・福祉・子育て分野でさらなる連携を。1. 早期療育の事務手続きについて。問い、発達検査を行う言葉の相談室を保護者に紹介する際、所管する障害福祉課を案内することに抵抗があると聞く。受付や事務手続きなどを福祉部から子ども健康部に移管できないか。答え、現在関係課で調整を進めており、市民が利用しやすいよう最適な在り方を検討していく。2. 就学相談について。問い、就学相談件数の推移はどのようか。答え、平成23年度は81件、令和4年度は139件である。問い、市民より面談が遅くなり、見学に余裕がないと聞く。面談に対応する人員が少ないのではないか。答え、令和3年度より特別支援教育等コーディネーターとして2人 たり任用し、丁寧な支援に努めている。要望、業務量の見直しを図り、増員も含めて検討してほしい。3、子育て環境の充実について。問い、一時預かりが充実していない本市の状況で、3年保育を望む声は多い。子どもたちの集団生活への適応などの観点からも、公立幼稚園で3年保育が必要と考えるが、どうか。答え、現段階で実施の計画はない。校史連携・幼保連携型認定子ども園に移行する中で、3年保育の定員枠確保に努めている。要望、公立幼稚園での3年保育が必要であり、特色ある学びを展開してほしい。無所属、石川淳。かなちゃん手形の購入補助と環境に配慮した取り組みを。1、かなちゃん手形への市からの補助について。用語解説、かなちゃん手形。神奈川中央交通株式会社が販売する高齢者バス割引乗車券で、この手形を提示すると、かな中グループの一般路線バスが、どの区間でも1回の乗車が現金100円で利用できるもの。空港リムジンバス、深夜急行バス、旅行などの貸し切りバス、催事輸送などは除く。深夜バスは1乗車200円となる。解説終わり。問い、かなちゃん手形の購入補助を実施する場合に生じる経費について、試算はどのようか。答え、助成額を4800円と仮定し、人件費を見込んで試算すると、年間で約3300万円が必要となり、高齢化などの進行により購入補助を実施することは慎重に判断する必要がある。2、有機フッ素化合物による本市への影響について。問い、末広町の個人井戸の地下水から暫定目標値を超えて検出されているが、その後の経過と対応状況はどのようか。答え、市と県で経過観察を継続しており、引き続き水質の調査、監視を継続する。問い、本市の水道水の検査体制と検査結果はどのようか。答え、モニタリング地点のほか、取水場などの水源で検査し、検出したところもあるが、すべての地点で暫定目標値を下回っている。結果は市ホームページで公表し、周知している。3、電池の分別回収について。問い、本市で回収している電池の種類はどのようか。答え、乾電池、コイン型のリチウムイオン電池は、月1回の蛍光灯などの日に回収し、ボタン電池と小型充電式電池は、処分方法が異なるため、回収を行っていない。なお、ボタン電池は小売店に回収用の缶を設置し、無償で回収している。公明党、中村秀人。人も暮らしも町も豊かな肌の絵。1、投票率の向上について。その2、問い、投票率が下がっている中、主権者教育が必要と考える。本市の取り組み状況はどのようか。答え、主権者教育は社会の重要な位置を占める。そのため、 主権者教育の大きな目的であるより良い社会の実現を視野に、課題を主体的に解決しようとする態度を目指した活動を進めていきたいと考えている。2、職員の人材育成について。その2、問い、複雑・多様化する行政課題の解決に対応するには、戦略的な人材育成が必要と考える。本市の考えはどうか。答え、現在、職員・人づくり基本方針について、国の新たな策定指針の動向も注視しながら、時代に即した戦略的な人材育成計画となるよう見直しに取り組んでいる。3、地方都市の活性化について。問い、市内にある企業は、共に秦野の町を作り上げていくパートナーであり、企業誘致は本市にとって大変重要であると思うが、考えはどのようか。答え、企業誘致は、進出した企業の直接的な税収だけでなく、幅広く雇用や収入の確保につながるものである。そのため、市民にとって最高かつ優良な企業に本市を選択してもらえるよう、誘致活動の強化を市議会とともに図っていきたいと考えている。本会議はインターネットで生&録画中継しています。多くの皆様からのアクセスお待ちしております。こちらからアクセスと書かれた二次元コードがあります。